今日はですね、ゲスト、コンタさんですね、38歳、関東在住でですね、公認会計士をしていただいてます。じゃあですね、ちょっと簡単に自己紹介していただいてよろしいですか？
はい。東京在住の38歳で、今、公認会計士として、働いているコンタです。で、不動産投資歴としては、これ7年半ってあるんです。これ1棟目は買ってから、7年半っていう感じで、買うまでに、2年弱とかあるので、不動産やろうと思ってからは、9年ちょっとぐらいの感じです。で、所有棟数が9棟で、戸数が160戸。家賃、満室の家賃収入が1億700万円ぐらいで、総投資額が11億円ぐらいになります。
なるほどですね。皆さん結構興味深く、今日は参加していただいてですね、結構多かったのが、どんなふうにして物件見つけてるんですかとか、ワンベスターになるまでどんなこう苦労だとか道のりがあったんですかとか、非常にですね、いろんなご質問いただいてますので、なるべくその質問を入れながら、進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあですね、早速なんですけども、所有物件の一覧表をね、まずこんな感じで、物件をね、ご所有されているかと思いますけども、結構これだとキャッシュフロー出てるんじゃないです？
そうですね。2018年まで物件であれば、キャッシュはだいぶ、2000万円、2100万円とか、そういう感じなんですけど、この下の3つの2022年に買ったやつが、ちょっと融資期間短く、残債、どんどん減らすような買い方をしているので、それで、キャッシュローが減、また低下してるっていう、
平均がね、なるほどね。でもマイナスじゃないですよね。
全然マイナスではないですね。
なるほど。そうすると、再生物件的なね、多分これだとそうだと思いますんで、ちょっとバランス見ながら、破壊力のある残債がね、どんどんどんどん減っていくような、高利回りをね、組み入れていくみたいな、この赤線が入った、ね、第2スタートというか、第2期スタートのね、2022年からの、またね、パターンもまた後ほどお聞きしたいなというふうに思ってます。はい。じゃあですね、じゃあどんなふうにスタートされていったかのかっていうところをね、いろいろお聞きしたいんですけど、なんとね、28歳から、始めて、で、金融資産500万というところからスタートしたと思うんですけど、その辺、こう、なんでこの若さで不動産に目を向けたとか、その辺のね、背景、ちょっと教えてもらっていいですか？
で、28歳当時、公認会計士の、試験合格して、働き始めて、4、5年ぐらい、経ったタイミングだったと思うんですけど、なんですかね、ここに書いてあるんですけど、将来に対する、漠然とした不安ありってあるんですけど、私、その試験合格して、監査法人っていう、会計士が働く、会社みたいなところに、就職して、やってたんですけど、で、その監査法人っていうのが、その、なんですかね、なんかいわゆる一般の企業みたいに、基本定年まで、勤めて、っていう感じじゃなくてですね、結構その、3分の2は辞めていくような、
3分の2をやめるの？
基本的にそうですね、上がれない人が結構、上がれれば、社員って言ってその運営側に回るんですけど、そこに上がれないような人たちは、やっぱ基本辞めて、自分で独立して、会計事務所として、ような、そういう感じだったんですよね、就職したことが。福利厚生とか、あんまりなくて、退職金もなかったり、ちょっと一般の会社とは違う。辞めることがある程度、前提となっているような、
なるほど。
携帯やってて、その中で、資格は持ってたんですけど、やっぱり、なんですかね、漠然とした不安があったので、ちょっと今のうちに、何か仕事しながら同時並行で、資産運用っていうか、そうですね、資産運用やりたいなっていうのがあったので、 まあ、いろいろ本を読んでたんですね。で、まあ、その中で、不動産っていうのが、目について、ちょっと、まあ、本とか、まあ、読んでいく中で、まあ、これがいいんじゃないかっていうので、たどり着いたって感じですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、なんか、一般的には普通はね、株式から始めたりとかっていうことが多いと思うんですけど、そういったところを寄り道せずにいきなり不動産がいいんじゃないかと思ったん
そうですね。株は、勤め先の関係で、
です
ちょっと制限されてる部分もあるんですよね。
か？
仕
なるほど、
事柄。まあ、当時は今よりも全然緩かったんですけど、まあ、働いてる監査法人に関与してる会社の株は買っちゃダメとか、いろいろ制限があったりした中で、まあ、ちょっとまあ、なんかそんなに、なんですかね、ちょっと引っかかると嫌だなっていうのもあったんで、まあいろいろ、積極的にはやっぱ株っていうふうにはいかなかったですね。
なるほどですね。そしたら、もう、どっちかというと、外資系の人とよく似た感じですよね。いつクビになるかというか、いつ職がなくなるかわからないけども、このリスクの割、まあ、リスクがある分、それなりの年収が最初からあって、みたいな感じですよね。
そうですね。首を切られるってことは、まあ、ないんですけど、まあ、大体はもうやめていく。まあ、上がれなければやっぱりやめていくっていうような、
なるほどですね。
外資系ほど明日から来なくていいよみたいな感じは全然ない。なかったんですけど、まあ、そんな感じですね。
なるほどね。そこまで厳しくはないけども、と。
そうですね。
ずっとただ定年まで勤めることが確約されているというと、全然そんなことはないということです
そうですね。
ね。ね。なるほど。そして、不動産に目を向けて、じゃあやってみようかなと思ったというところですけど、ね、ちょっと事前にアンケートを伺ってましたけども、大してそう大きな目標なかったっていうところなんですよね。その辺の印象をちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。まあなんか、まあ別にその時点で確信を持ってこれ絶対これだっていう感じではなくて、まあ本とかは結構読んで、まあいいものだろうなっていうのあったんですけど、まあ始めてようと思った時は、まあまずちょっと、まあ区分とかをまず買ってやってみようかっていうような感じで思って、そんな、まあ、とりあえずまず、じゃあ、買ってやってみようっていう感じで、始めたっていう、まあ、調べ始めたっていう、
なるほどです
って感じですね。
ね。まあね、区分だと手頃でね、数百万からでも買えるっちゃ買えるんでね。
そうですね。まさに、その自己資金の範囲とりあえず、
そうですね。
買って、まずどんなもんかやってみようかなっていうところから始まったって感じですね。
そして、まあ、自己資金500万の中で、まあ、買えるもんじゃ区分かな、みたいな感じで、じゃ区分を買おうと思ったんだけども、ともに最初は行きましたよね。
そうですね。ただ、やっぱり、いろんな本を読み進める中で、やっぱ区分じゃないなっていうのは、絶対一定の方がいいなっていうので、まあ途中から、途中って言っても、まあ、比較的早い段階からやっぱり、一等ものの方がやっぱりいいなっていうので、シフトした
なる
感
ほど
じですね。
ですね。当初の段階では、多分ね、まだこれから一等も、いやいや、区分なんだっていう人もいらっしゃると思いますんで、そういう人に向けて何かアドバイスというか、こういうふうに僕は考えたんだ、みたいなことをもし言えるとすると、どんなことですかね。
そうですね。まあ、効率がやっぱり圧倒的に違うっていうのがあって、あと、やっぱり何ですかね。ちゃんと勉強して、ちゃんと物件選べば、まあ、借り入れするにしろ、そんなに、何ですかね。大きくは失敗しない。かなっていうのがあったので、まあ、やっぱりその区分をまあ買い進めてもなんか限界がやっぱりあるなっていうのがあって、あれ初めからやるなら一等で、まあ区分買うとやっぱりその銀行の評価もやっぱり伸びづらいっていうのもあるので、まあそこを含めて、まあ踏まえて、まあ一等がやっぱりいいなっていうので、 一旦シフトしたって感じです
な
ね。
るほどね。だいぶ早い段階でそこら辺に、そういうことを思って
はい。
どうかなというところに行ったと。ね。そして、こう、で、一棟の中でも、まあ、いろいろあると思うんですけど、ここからこの駿河、当時駿河全盛期だったと思うんですよね。
よかったですね。はい。
ええ。その辺のちょっとネタが多分あると思いますので、それも教えてもらっていいですか。
はい。で、やっぱり、まあ、不動産勉強を始めて、まあ、本は、やっぱり、まあ、片っ端から読んでいって、あとやったのが、なんかいろんな、不動産のセミナーとか、あとまあ、に参加したり、あと業者さんをいろいろ回ったりしてたんですけど、やっぱり、業者さん行くと、まあ、どこの業者も、駿河っていう。もう、そんな感じで。行ってもやっぱり、駿河勧められるんですよね。で、特にとりあえず、まあ、勉強したりで、まず一棟買おうっていう感じの話し方をしてたので、やっぱりなんかカモが来たな、みたいな、そんな感じで。とにかく駿河で、まあ、駿河を勧められるような状況でしたね、回った時は。ただ、やっぱり、そこで、やっぱり違和感、だいぶ感じて、もう金利も高いし、まあ、融資期間を伸ばして買うっていうような、多分、買い方だと思うんで、それを使う。そこで、なんか、だいぶ、なんか、そんな、なんですかね、具体的な、ここがダメだっていうよりも、全体的な違和感を、
違和感を。
だいぶ、感じた
ね。
ので、まあ、とりあえずネットで検索してみようみたいな感じの、安易な感じなんだけど。で、まあ、ちょっとネットで検索してたら、まあ、ここの回の、駿河銀行の使い方セミナーをちょうど、なんか今度やりますみたいな、
おお。
ページを見つけて、あ、これなんか、いいなと思って、とりあえず行ってみようっていう形で、まあ、申し込んだっていう、
なるほど。
でですね、
僕が銀行の使い方を見たら1回しかやってないんですよね、実は。それに出ちゃったっていう、これも結構運が良かったですね。
そうですね。だいぶ運が良くて、それも、まあ、本当ライブの、機能、やつだったんで、ピンポイントで、参加できたので、良かったです、本当に。
まあ、ここでね、聞いていらっしゃる方は多分当時の駿河銀行のどんな状況だったかって多分ご存じない方もいると思うんですけど、大体、築30年ぐらいの古い物件の、例えば利回り8%とか9%ぐらいの物件を、融資期間30年で引くんですよね。そうすると、一応ギリギリ回って、ちょっとプラスのキャッシュフローが出たりもするんで、そういう物件を、お勧めされて、フルローンだとかで買うみたいなのが、当時流行ってたんですね。そういうのは実は毒キノコとうちの会では呼んでいて、それを食べると他の銀行から一切融資が受けられなくなってしまうっていう、そういう物件だったわけですね。で、そうじゃなくて、ちゃんといい物件を、どうせ買うんだったら駿河銀行、使いやすい銀行さんなんで、いい物件を使うならいいですよみたいなセミナーだったわけですけど、そこをうまくスポーンと入って、毒キノコ食べなくて済んだみたいな、そんな感じですよね、そしたら。
こんな感じです。
はい、います。そして、割とすぐに、あれですかね、当時多分、スタンダード会員に入会できなかった感じですかね、もしかして。
そうですね。自己資金が全然足りなくて。駿河銀行の使い方セミナーの時に、まあ一応申し込みはしたんですけど、まあベーシック会員にしか、足りなくて。それでまあベーシック会員からっていう感じです。
なるほど。で、そこからちょっと勉強してっていう、そういうところからですね。
そうです。
そして入会後はどんな感じだったかっていうと。
まあ、そうですね。とりあえず、オーディオプログラム、グループコンサルとかの音声を、もうとにかく、聞きまくったっていう感じで。まあ、移動時間とか、あと、まあ、家事を、もう皿、お皿を洗いながらとか、なんか 掃除しながらとか、なんか部屋の掃除しながらとか、なんか、結構、とにかく、たくさん聞いてた 記憶がいますね。で、まあ、行動してみたってあるんですけど、まあ、今見ると、まあ、全然、スピードも遅いし、なんかあれなんですけど、まあ、当時としてはやっぱり、まあ、それに倣って、ゆっくりなんですけど、まあ、いろいろやってたっていう感じですね。
とりあえず資料請求して、物件も見に行ってみたりとかしてみた感
あ、
じ
はい。それもしてましたね。はい。
ですか。で、そういう動きをしつつ、っていうところなんですね。なんとなんと、1投目がゲットできたっていう、ここら辺をね、ちょっとどんな風に、さっき書いたのが、2014年7月ぐらいから勉強し始めて、1年半ぐらい、あとに一等目買ってるわけじゃないですか。この間ってどんな風にやっていったとか、その辺も、一緒に教えてもらっていいです？
ああ、そうですね。まあ、会の基準に従った物件を、まあ、探して、まあ、現地とかも行って、まあ、金券打診とかもしてたんですけど、まあ、結局、買えないっていうのが続いて、まあ、行動のスピードもそんなに、やっぱり早くはなかったので、それでまあ、期間が経過したって感じですね。まあ、まあ一応種まきみたいな、いろんな業者さんと、面談したり、新機械の、まあ、打診も一応いろいろやってはいたんですけど、まあなかなか、結果につながらなかったっていうような感じですね。
なるほどですね。この物件を買うまでに、いろいろ動きを加えながら、ちょっと経験を積みながらも、多分ね、自己資金って500万と割と少なかったところから、これを買おうと思ったら、そこそこ増やさないとなかなか難しいと思うんですけど、この辺の節制とか、ちゃんとこう、お金を貯めていくみたいなことは、どんなふうにされた感じなんですか？
ああ、そうですね。まあ、年収も、だいぶ上がって、来てて、まあ、そんなに無駄遣いとかもしないので、そこで貯めるのと、あと、まあ、さっき、株はやらない、あ、そんなやんないって言ったんですけど、まあ、ちょっとアベノミクスの時に、ちょっと、買えるやつを買って、それで、まあ、ちょっと利益出したりして、まあ、それで、自己資金を増やしていったっていう感じですね。まあ、
この一投目の時に買う直前ぐらいでどれぐらいの自己資金あったかって覚えてます？
何ですかね。どれだろうな。ちょっと全然覚えてないですね。ただでもそんなにやっぱり、もともと500万円ぐらいだったので、まあ1000万円とか、なんか多分そんな、どうなのかな。もうちょっとあったかもしれないですね。
まあ、1000か1000ちょいぐらいだったっていうところ
そうですね。はい。
ですかね。それぐらいの段階で1投目を、ね、ゲットするわけですけど、
はい。
で、どんなふうに物件をこう見つけてきたわけですか？
この物件がですね、まあ、メルマガの一冊送信みたいな、一斉送信で、まあ、結構な方に多分、情報がいった物件で、これもともと、まあ、数字パッと見たときに、あ、これすごいなっていうのがあって、さらに確かなんか、まあ、もともと9800万円。交渉すれば9000万円まで交渉できるかもみたいなことが書いてあって、そう、さらになんか1%ぐらい、今まで上がるみたいな感じで、なんかこれもすごいなっていうので、まあすぐ資料請求したっていう感じで、で、まあこれ都銀で融資してもらって買ったんですけど、で、もと都銀とかってそんなに打診とかしなかったんで、ただ、まあ、この物件来る前に、まあ、いろいろ業者さんと面談してたんですけど、で、その中で、なんですかね、ちょっと、とある業者さんが、まあ、SMBC のなんか積極的な担当者知ってますっていう話で、なんか、別にうちの紹介した物件じゃなくてもいいんで、まあ、使いたかったら紹介しますよみたいなことを 言ってくれた業者さんがいて、ちょっとまあリップサービスなんでしょうけど、まあ、それをふと思い出して、その業者さんに、すいません。ちょっと、解体物件が出たんで、紹介してくれませんかという、連絡をして、で、ちょっとまあ、つないでもらって、で、そこから結構トントン拍子で、やっぱり積極的な担当者さんだったので、まあ、それで、やっぱりまあ、結構多分スピード勝負になったと思うんですけど、それでもまあ、耐えたっていう感じですね。
もうちょっとどうかなと思ったけど、頭下げてみてよかったですね。
本当によかったです。ちょっと、いや、言いづらいなと思ったんですけど、現的にはまあ、やっぱり数字もいいので、なんとかしたいなっていうので、
そしたら、現地、ね、じゃあ、すぐ飛んでたのですかね、当時は。そうすると。
そうですね。まあ、土日、次の土日ぐらいだったかな。なんか、ちょっとまあ、比較的早めに行った感じで。そうですね。確か。そうですね。そんな、でもそんな早くなかったかもしれないですね。金融機関の方である程度、まあ、融資が出そうっていう話を受けてから行ったかもしれないですね。
でね、行って現地に行きましたと、この18分の12って最初の人だと、なかなかのハードルだと思うんですね、3分の1空いてるわけですからね。
そうですね。
この辺はの心理的ハードルあったと思うんですけど、その辺はどうですか？
そうですね。だから事前にまず電話で、近隣の、客付け業者さんに、まあ、ヒアリングして、ちゃんとやれば埋まりそうだなっていうところは、まあ、心証は得ていた。で、かつ、その電話ヒアリングの時に、この管理会社さんに任せたいなっていう、業者さんがあったので、で、現地調査の行くタイミングでその管理会社さんにも来てもらって、で、一緒に、物件見ながら、いろいろ話をしてたんですけど、まあ、その時にやっぱり、この物件だったら全然埋まりますよっていう言葉も直接、言ってもらえたので、じゃあやっぱりいけるんだっていうので、まあそれで、不安があんまりなくなったっていう、ですね。
ダイレクトに会って、ちゃんとその管理会社の割と店長クラスが出てきてくれたんですかね。
そうですね、店長さんで、この方はだいぶ、まあすごいできる方で、もう埋めれますみたいな感じで。
バンバン入れますよみたいな感じで言ってくれたんですね。
そうですね、
だいぶ心強いですね、そしたらね。そしたらこれはいけるなと、もう確信を持ってワクワクしながら早く処理ないかなみたいな感じで言ったん
そうですね、
しかもこれオーバーローンだったんですもんね。
まあそうです。まあ若干、もともと9800万円の物件価格で、まあ9716万円、まあ84万円。
なんかえらい中途半端ですけど。
これなんですよ。空室の修繕費を、まあ、売買価格から、その売り主さんが引いてくれたので、これで、この金額になったっていう。まあ、都銀の方も、まあ、こんぐらいだったら全然、もともとの9800万円で大丈夫ですって話しちゃったので、まあ、こんな感じになったっ
で、これでだいぶいい感じで、じゃあ、買って、その時はもうその割とすんなり買えた感じですよね、特に。
そうですね、特に、まあ、融資も比較的スピーディーに、まあ話も進んで、そうですね、特に、まあなんか問題もなく普通に買えたって感じですね。
そしたら、買い付け殺到したけども、融資スピード勝負に勝って、出てきたっていう、そういう感じですね。
そうですね。で、これもすごい、ラッキーだったんですけど、で、都銀の、 融資受けて、なんかその時にキャンペーンみたいなのやってて、キャンペーン金利で0.6%で、
ああ、そんな時代ありましたね。
ね、4年固定0.6%でいけますみたいな時にちょうど、で、はい。この、利回りの物件を、銀で0.6%で、で、借りれたので、これが結構すごかったですね。
いきなりスーパー物件ゲットしちゃったって感じですね。
そうですね。これ本当に、これをなんかその、なんですかね。次の物件の購入の時とかも、まあ、銀で0.6%で、借りてるんですみたいな、なんかそんな感じで、アピールしながら、本当になんか、
こんな条件で私借り入れたんですけど、
そうですね。
御社、御行は、
そ
ほどでのもんでしょうかみたいな感じで。
うですね。なんか本当になんか、水戸黄門の印籠みたいな感じなの。見せながら、
なるほどね。うまくそれを生かしたんですね。
そうですね。はい。
なるほどね。そんな感じで。
はい。
で、割とこの空室だった6部屋もすんなりなった感じなんですかね。
あ、そうですね。比較的、すぐ、まあ、そんな苦労せずに、だかなっていう感じです。
なるほどね。じゃあ店長さん、言った通りやってくれた感じなんですね。
あ、そうですね。はい。
じゃあ、ちょっと味しめちゃった感じですよね。これはいけると。
そうですね。これ本当に、これで不動産投資って、やっぱすごいんだなっていうのが、確信に変わったというか、これすごい、不動産としてすごいなっていうのを、これで感じたっていう。
なるほどね。
はい。
とりあえず一棟買ってみようで、いきなり当てちゃったわけですもんね。
あ、でもこの段階ではもうそうですね。スタート時点では、とりあえず一棟って感じだったんですけど、やっぱりこの会に参加して、やっぱりどんどんどんどんその不動産ってすごいなっていう気持ちは結構高まってきた。
なるほど、なるほど。もう、この時点ではもう、とりあえず一棟じゃなくて、い
はい。あ、
やいや、
そうです
もっ
ね。は
とち
い。
ゃんと事業
はい。
としてやるぞっていう、その辺はもう覚悟してたんですね。
そうですね。それで、その中でダメ押しというか、本当の確信に変わったのは、この物件かなっていう、
そう
買った時に確信に変わったっていうような流れですね。
ですね。一応ね、みんな聞いてて、想像できるけど、実際に買ってやってみて、本当に入金がこんなにあってっていうのを感じると、おおってやっぱ思いますよね。
そうですね。本当にまさにそんな感じでしたね。
なるほど、わかりました。じゃあ、その後、スタンダードになったんですね、ここからね。
そうですね。
買ってからですね。なるほど。
そうですね。ちょっと自己資金、入った時も自己資金そんな2000万円とかなかったんですけど、物件、1棟、この物件持ってて、っていうのと合わせ技で、ちょっと聞いてみたらいいですよって言ってくれたので、入ったっていう感じ。
なるほどですね。じゃあ、とりあえずこっちに、ステップアップして、どんどん学んでいこうみたいな、そんな感じだったんですね。
はい。
そして、そこから、2017年なんで、割とすぐですよね。1月に、あ、違うわ、1年、また1年半空いたんですね。
そうですね、はい。
そうですね、1年半ぐらい空いたわけなんですよ。その間、どんなことがあったんですか、また。
どうですかね。普通に物件は探してはたんですけど、単純に、買えなかったっていう感じですね。で、その2017年の、2016年の10月にスタンダード会員に、入らせてもらって、で、2017年の1月に、アルティメット会員って、本当に、なんですかね、マンツーマンで、サポートみたいな、こんなようなイメージのやつに参加させてもらって、そこから、動くスピードがかなり速くなったっていう感じで、それが、この2000、2棟目に、2017年の6月の購入につながったかなっていう、そういう流れですね。
こっからすごいですよね。3ヶ月とか2、3ヶ月おきにバンバン買ってる感じだと思うんですけど、その一番最初の部分がこの2017年6月だと思うんですけど、
はい。はい。
この辺はどんなイメージでの物件だったんですか？どんな買い方をしたというかね。
ああ、これ、あれですね。これ、ポータルサイトに出てた物件なんですけど、で、もともとがもうちょっと安かったんですけど、ちょっと買い上がりで、まあ、1億1200万円になったってやつで。でも、これはまあ、何ですかね。まあ、金融機関も自分でちょっと電話アタックして開拓したところで、で、まあ、これもスピード勝負で、そこの金融機関がだいぶ積極的に打ってくれて、で、まあ、すぐ融資つけてくれたっていうような感じですね。なんか特別な、なんか、動きとかしたわけじゃなくて、まあ、マニュアル通りというか。
やることコツコツやっていってっていうス
まあ、
ムー
そうですね。とにかく、まあ、スピード感を持って行動してっていう。まあ、それで変えたっていう感じですね。
これも買い付け殺到物件ですね。
あ、そうですね。まあ、仲介業者さん曰く結構買い付け殺到したんですけど、まあ、コンタさんに買ってもらいたいんでみたいなことを言ってたので、はい。
なるほど。じゃあ、ちょっとね、まあ上位陣にはいて、じゃあその中からコンタさんにみたいな感じになったんじゃないかなと思われるんですけど、その話だと。
はい。
なんでそういう優先してもらえたと思います？
そうですね。まあ、仲介業者さんに、やっぱり結構、まずスピード感を持って行動した上で、それを結構、こまめに報告はしてたかなっていうところですね。あと、この物件、ちょっと、まあこれ、今回出させていただくにあたって、ちょっとどんな経緯だったかなっていうのをちょっと見直してみたんですけど、結構早い段階から、この仲介の担当者さんと金融機関の方でなんか直接連絡取るようになってて、で、そこでも、あ、この人だったら、まあ金融機関の担当者もなんかすごいやりますって言ってるし、この人だったらまあ間違いなく買えるんだろうなっていうのを多分思ってくれたのかなっていう、
なるほどね。
いいですかね、はい。
じゃ、業者さんが直接銀行担当者と直接いろいろ話してた感じ
あ、そうですね、はい。
ですね。そしたらダイレクトに、なるほど、こんな風に進んでるんだっていうことを情報を取って、向こうも、あ、間違いないなということを分かってくれたんで。
そうですね、私もその適宜いろいろやり取りの内容とかもこまめに報告したりもしてて、もうそれで、まあ、優先してくれたのかなっていう。
なるほどね。
はい。
まあ、向こうもね、こけたら大変になるんで、めんどくさいしね。やりやすかったんでしょうね、きっとね。
そうです。
と、すんなり、なんか、一棟目買ったら、すんなり、まあね、ちょっと時間が空いてるんで、どうですか？打率的に、どんぐらい動いて、どれぐらい変えた感じだったんですか？このぐらいの。
そうですね。打率は、まあ本気で動いたのが、まあ5投に1投ぐらい。まあ本気で動い、まあ5投本気で動いたらまあそのうち1投変えるみたいな、なんか、こんなようなイメージかなっていうところです。
なるほどですね。割と打率いいんじゃないかなみたいな印象ですか？
そうですね。まあ本気で動かないやつというか、そういうのも、まあ、まずあって、その中でいけるなっていうのを、まあ、そのうちの、まあ、そうですね、5と、まあ、本気で動いて、1投って感じなんで、まあ、比較的打率は、いいかなっていう感じではありますね。
まあね、打率4位に越したことはないですけど、打率0が一番厳しいですからね。
そうですね。
動けば変えるわけですからね、これだとね。
まあ、確率論的なところも多分あるので。
ただまあ、おそらく、こういうね、打率っていうことは、後で考えればそうかもしれんけど、結構なんか、こう、無我夢中にね、こうバンバン変えるときって、夢中ですよね。
うん、そうですね。打率とかそうですね、当時全然考えて、まあ、振り返ったら、まあ、そんなもんかなっていう本当感じで、うん、まあ、とにかく、まあ、無我夢中というか、とにかく、行動してたって感じですね。
ね、バリバリバリバリ、こう、多分これも同時に何校もっていうか、何棟も多分いろんなところに持ち込んでる状態ですかね、もしやこれ。
そうですね。まあ、並行して、なんかも持ち込んでっていうところですね。
そうすると、普段大体何棟ぐらいこの時は持ち込んでたかですかね。
まあ、イメージ3棟、常時、まあ、2、3棟は何かしら打診中みたいな、
中で、
そんなイメージですかね。はい。
じゃあ3つぐらい皿回しをずっとやってる感じですね。
うん、そうですね。はい。
1個起こったらまた新しいお皿見つけてみたいなね。
う
なるほど、わかりました。じゃあちょっと3投目いってみましょうかね。
んうん、でまあこれは、まあ、見つけたのがですね、この物件とは違う物件を、まあ、ポータルサイトで問い合わせをして、で、この物件の資料を送ってくれるときに、こういう物件もちょうど売りに出たんですっていう感じで、この物件の資料もつけて送ってくれて、
なるほど。
で、問い合わせたやつじゃなくて、こっちも全然良かったんで、で、速攻でまず電話して、そしたらなんか話していく中で、2週間だけしかその物件グリップしてくれるっていう話になったので、まあその間に、まあ融資付けに走ったっていう。
なるほどね。
はい。
2週間で融資ついたんですか、ある程度。
ある程度方向性は、見えて、で、確か、それで、まあ、私にそのまま、融資本書に出るまで待ってくれたっていう、
おお、なる
こんな感
ほ
じ
ど。
だったと思います。はい。
ある程度角度が高そうな
うん。うん。
手応えがあって、あ、もういけそうなってお願いしますっていうような交渉をしたっていう感じですね。
そうですね、はい。
なるほど。わかりました。じゃあ、ちょっと、ザザザッと行きましょうかね。再生物件のところら辺の話もちょっとお聞きしたいんで、4棟目ちょっとさらっとお願いできます
は
か。
い。で、これも、まずポータルサイトに出てたやつで、金額高かったんですよ、これ。5500万ぐらいで。で、ちょっとその金額だと厳しいなと思って、まあ、5000万ぐらいだったら買いますってお伝えしといた。で、案の定、その数ヶ月後に5000万でもいいですよって。なので、まあ、それで買ったっていう感じ。
なるよね。
はい。
じゃあ、いくつかいっぱいそういう物件があって、そのうちの1個が当たったって感じですね。
そうですね、はい。
ありがとうございます。じゃあ、5投目、これもどんな感じで買ったのかとい
こ
う
れ
と。
はですね、まあ、この、まあ、地銀さんに融資していただいたんですけど、まあ、その地銀さんで別の物件で、この前に別の物件で本承認まで行ったんですけど、まあ、スピードで、半日ぐらいの差で、買えなかった物件がまずあって、で、ちょっとその時は落ち込んだりもしたんですけど、まあ、すぐこれが出て、ああ、じゃあこれどうなんだろうなと思って、まあその同じ地銀さんに持ち込んだら、もうなんか、すごいスピードで、本承認まで出してくれて、6、7営業日ぐらい。こ
確
れ
かに。
年末の12月の20何日とかに物件情報もらって、そこから、まあ、打診したんですけど、1月の、第2週ぐらいにはもう本省におりました、みたいな感じで。
スーパースピードですね。
そうですね。まあ、物件規模も大きかったんですけど。
これ一番大きいですもんね。
そうですね、はい。まあ、だからまあ、その前に、まあ、本省にまで降りて買えなかった物件があったので、まあ、それがあったから、こんなスピードで、出たかなっていうような感じのやつですね。
なるほどね。ピカピカの築10年の兄弟物件ゲットできたわけですね。ねえ。ありがとうございます。じゃあ、6投目、どうでしょうか。
これも、確かポータルサイトに、初めに見たのは確かポータルサイトで、で、価格がもうちょっと高かったんですけど、2億円 ぐらい、
うん。
ちょっとだったかもしれないですけど、まあ200円ぐらいで、まあそれを交渉して、この金額まで、まあ下げたっていう感じですね。で、まあこの時に、ちょっと融資が厳しくなって出て、まあ今までどんどん出てたんですけど、ここら辺からちょっと、頭金がっていう話が結構出るような状況になってて、で、まあこれちょっと最後に、融資が比較的出やすいタイミングのところで、まあ絶対買いたいなっていうのがあったので、まあ頭金をちょっと入れて、買ったっていう感じですね。
なるほどですね。なるほど。じゃあもうそろそろ融資的に厳しいから、もうこれで全部突っ込んででも買っとこうと。いい物件だしね。もう基本、キーシに行っとこうみたいな、そんな感じですね。
そうですね、
そうすると、このアルティメット効果でガーッと買い出してから、どうでしょう。1年1ヶ月で5棟買ったっていうことですね。
そんな感じですね。
こんな感じで、もう行けるときにフルスロットルで駆け抜けた1年ぐらいですね。ですね。もう行くときはいてまうぞということで、
そうですね。
全開で行ったという1年ぐらいですね。ます。というところで、もうちょうどアクセル振り切ったんで、一旦退出しましょうということで、なんと、国家、ね、免許というか、資格があるのに、退職してしまいましたと。
そうですね。まあ、資格があるからこそ、熟したっていう感じ。
なるほどですね。まだいつでも使えるしと。
そうですね。
なるほど。
で、そうですね。2019年の1月とかに退職して、で、ちょっとさっきの最後の、まあ、埼玉の物件で、まあ、自己資金とかも結構出し切ったっていう、感じだったので、まあちょっと物理的に、資金がないので、ちょっと不動産お休みかなっていう、あったので、で、ちょっとなんかいろいろやってみようかなみたいな感じで、まあ、不動産とは関係ない、
負けないとこで。
ちょっとやったっていう感じ。
で、まあ、言える範囲でいいですけども、やっぱり賃貸事業いいよねって思ったところってどの辺なんですか？皆さん多分参考になると。
そうですね。やっぱり、まあやったのがちょっとなんて言うんですかね。まあ広告費かけて、まあ商品を売るとか、そういう系だったんですけど、まあ、物を売るっていう、
物販。
物販系の、まあ海外からちょっと、まあ日本にないような商品を、日本向けにちょっと売るような、まあ輸入的な、まあ、日本に売ってないやつを海外で見つけて、それをまあ日本で売るみたいなような感じのことをちょっとやってみたんですけど、やっぱりそれ、なんですかね、やっぱり売上の、どれぐらい売上が上がるかっていうのも、やっぱり、なかなかその精度を持って、精度高く、まあ、予想するのもなかなか厳しいですし、あと、まあ、例えばもう広告費かけたから、売上がそれに連動して必ず上がるとか、そういう感じでもないですし。で、それを考えると、やっぱ不動産って、まあ家賃収入も大体もう本当、結構精度高めで予想できるじゃないですか。あと、コスト面ももうほとんど、まあ予想できるようなものなので、なんかそう考えると、まあ不動産ってやっぱすごいなっていう。売上も、まあ、コストも大体わかるし、事前にもうわかっちゃうっていう。で、そうですね。あと、不動産すごいなっていうところで言うと、まあ、例えばまあ、海外とか、まあ、持ってきて売るっていう時も、持ってきた、例えばすごくいい商品持ってきたとしても、それ売り続けるのって、まあ、まず無理なので、だから、定期的に商品どんどんどんどん出していって、まあ、売り上げは多分まあ、維持するっていうことになると思うんですけど、なかなかそれも厳しいところがあって、まあ、売れる商品をそんな 継続的に持ってくるっていうのも、まあ、難しいですし、やっぱりすぐ模倣とかされるんですよね、やっぱり。
なるほど
やっ
ね。
て。
売れすぎちゃうね。
そうですね。売れると、まあ、模倣されて、まあ、中国の工場ですごく安く売られて。しかもなんかその模倣された商品、同じような商品にさらに機能をプラスワンしたやつを安く 作るみたいな感じで すぐそんな感じになるので。まあ、ちょっとその、意匠権とかなんか結構そういう権利関係のところで、ちゃんとやればまあ、ある程度は防げるかもしれないですけど、なかなか、ここまでやるかっていう ところもあるので、そういう中でやっぱ不動産って、まあ、なんかもう何十年も稼ぎ続けてくれるものなので、その点でもやっぱりすごいなって、まあ本当、不動産積み上げ方式というか、1棟買ったらもうそれが稼ぎ続けてくれて、2棟目買ったらさらに1棟目に乗っかって、さらに稼ぎ続けてくれてって、なんか本当に、積み木みたいな感じで、積み重ね、どんどんどんどん収益を生んでくれるので、やっぱりそれ別格かなっていう、
新しい、
ですね。はい。
商品買ってね、また企画してみたいなことしなくていいです
そうですね。
よね。そしたらちょっと、一個だけ質問が来てるんです。同じ地銀さんから2、3ヶ月間隔で、まあ、要は同じ地銀さんでさっき、連続で5、6棟変えたんですか？それとも、いろいろ、複数の地銀さんから借りたんですかっていう、そういうご質問ですけど。
ですね、2棟だけ同じ地銀さんで融資をしてもらって、あとは別々です
別
ね。
々ですね。まあ、エリアも結構離れてますしね。
あ、そうですね、はい。
こんな感じでやられたということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと789をお願いしたいと思うんですけど、ここからだいぶ利回り上がってね、どういう意図でこういう方向に方針転換されたのか、その辺をお願いできますか？
まあ、初め、取っかかりはそんな意図は特になくって、まあ、2年間お休みして、ちょっと再開しようかなっていうタイミングで、また物件ちょっと探し始めたんですけど、で、まあ、これとは別の物件で、まあ、新潟、まあ、これ新潟なんですけど、新潟で、ちょっとまあ、検討しようかなと思った物件が出たので、で、その物件の、近くに、もともとその、新潟で、まあ、物件買ってた時の管理会社さんが、あったので、そこの担当者の人に、ちょっとこの物件買おうかなと思ってるんですよね、っていうので、ちょっと話をしたら、なんかいやいや、その物件よりも、なんか今売りに出そうと思ってるこっちの方がいいですよ、みたいな感じで物件を出してくれたっていう感じですね。
偶然声かけてみたら出てきた感じです
あ、そうですね。本当にまさにそんな感じですね。
ね。なるほど。で、それが割とすんなり変えた感じですね。そうすると、もう自分だけですからね。
そうですね。ただ、融資付けがやっぱり、初めは、ほんまにすんなりいった感じじゃなくて、まあ、結果これオーバーローンで融資をしてもらってるんですけど、まあ、金融機関いろいろ打診する中で、やっぱり頭金2割出してくれるんだったら、検討できますっていうような話が結構多くて、で、まあ、ちょっとスペックはやっぱりだいぶいい物件だったので、まあまあそれでもいいですよっていう中で話を進めてって、で、ただ、話進めていくと、まあ入り口は2割って言われてたんですけど、なんか、まあ、ちょっと支店決済の条件にはめられれば、はめるような感じで融資を組めば、まあ、頭金2割とかじゃなくてオーバーローンもいけますっていう、話をされたので、まあ、それで、じゃあちょっと、はめるような感じで、やってくださいっていうので、まあ、それで、まあ、オーバーローンが出たっていう。
よかったですね。
はい。で、その、た
こ
だ、
れで、あとどうぞ。
その、支店決済の条件にはめるっていう時に、 どういう条件なのかっていうと、融資期間が10年
おう、だいぶ
っていう、
短いね。
そうなんですよね、話で。で、まあ残存で言うと、まだ全然、まあ3築31年なんで、まあ16年とか、埋めるような感じだったんですけど、まあ10年になったっていうところですね。はい。
ああ、でもね、もう別にキャッシュオーじゃなくても全然いいですからね。
そうですね。
これ
ちょっ
変えることが一番重要ですからね。
と、まあ今までのキャッシュローも、あったので、まあ、
何の問題
ス
も
キッ
ね。
プだったらそうですね、いいかなっていうので。
ね。
はい。
これ空室が多いのは特に問題なかったんですか？その後埋めるには。
ああ、そうですね。そんなに。まあ、この結構問題があった物件で、例えば共用部の電気がついてないとか。なんか、そうなんですね。そういうので。あと積極的にそんなに、まあ、持ち主の方がそんなに積極的じゃなかったとか。まあ、いろいろ問題があった物件だったので、まあ、買って、まあ、テコ入れすればいけるかなっていうので、買ってみて、実際テコ入れして、今ちょっと空室がこの前出ちゃったので、まあ、今空室2部屋かな。今2部屋はちょっと空室になっちゃってるんですけど、まあまあまあ、そんなに、まあちゃんとやれば問題なく運営できるかなっていう感じでしたね。
ね、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、8、9棟目。これもちょっとお願いできますか？
はい。で、これが、物件紹介されたのは、ちょっとこの業者さん何でつながったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、さっきの、まあ、7棟目を融資してくれた金融機関なんで、まあ、この物件融資してもらって買ったんですけど、で、その金融機関さんが、まあ、空室あってもそんなに気にしないですよ、的な、ところだったので、なんかいろんな人に、まあ、空室あっても全然、融資いけるんで買いますっていうのを、まあ、触れ回ってというか、で、まあ、まあ、空室あってもいいので、いい物件あったら、紹介してくださいって、いろいろ、言ってた中で、まあ、それで、まあ、そのことを多分思い出してくれて、お客さん、空室あっても買えるって言ってたから、ちょっと紹介してみようかなと多分思ってくれて、それで、私にピンポイントで、紹介されたっていう物件ですね。で、まあ、30部屋中、10部屋しか
結
ないと
構
ころ
大切
で、そうなん
ね。
ですよ。で、資料を見たとき、数字は素晴らしいけど、ちょっと、やばそうだなっていう、感じはあったんですけど、まあ、とりあえず、電話ヒアリングをしてみようかなっていうので、まあ、電話したら、そもそもこの物件のことあんまり、知られてなくて。で、エリア的な、まあ、状況とかも聞いても、あ、全然なんか、これいけるなっていう感じになったので、まあ、現地に飛んでって、で、まあ、受け見て、さらに直接、客付け業者さんにヒアリングしたんですけど、まあ、やっぱり埋まるなっていう。
これいけるぞとって
あ、
こと
そう
です
ですね。はい、はい。
ね。
で、まあ、その空室埋まってない理由もいろいろ、聞いて回ったら、まあ、確かにそれじゃ埋まんないよねっていう感じの、だったので、まあ、いけるなっていうので、まあ、そのさっきの7棟目を融資してくれた金融機関さんに持ち込んだって感じですね。で、ただ、ちょっとこう、まあ、融資がこれ難航した物件だったんですけど、まあ、さっきのその金融機関さんの視点が、まあ、これ北海道の物件なんですけど、北海道の支店、まあ、北海道のこの物件の近くに支店があって、で、私が融資してもらった支店の方から、こっちの北海道の支店の方に、あのエリアとか、あのエリアってどうなのみたいな、なんでこの物件全然埋まってないのっていう、なんか、紹介が入って、で、それで、まあ、その北海道の支店の方で、いや、物件なんか敷地内に駐車場がないから埋まらないんじゃないですかねみたいなことをなんか言ってたらしくって。で、それで、ああ、そうなのかって、なんか鵜呑みにしたのかなのかわかんないですけど、まあ、 それでちょっとやっぱり駐車場がないんで、敷地内にないので、融資ちょっと厳しいですっていう、一回ちょっとお断りされてしまったって感じですね。
そこを覆したんですね、そうすると。
そうですね。ただまあ、この件近隣に、もう目の前に月決め駐車場があったり、すごい駐車場があって、あったので、いや、そこ全然空いてるじゃないですかって、いう話もしたんですけど、で、レポート、その駐車場のレポートとか作って、出し入れもしたんですけど、やっぱり、ちょっとそれ、覆らなかったって感じで、もうどうしようかなと思ったんですけど、で、その時に、まあ、グループコンサルで、なんかその、まあ、他の方が、会員さんが買った事例で、なんか、サブリースをつけて、すごい物件だとサブリースをつけて買いましたっていう話が出てたのをちょっと思い出して、で、サブリースつけたら、もし仮にサブリースつけたらどうですかって聞いてみたら、あ、じゃあまあそれならいける可能性はありますっていう、話をもらったので、まあ、サブリース業者さんの方にちょっと査定をお願いして、それで、まあ、無事にサブリース付けで変えたっていうような感じです。
最後の最後まで粘って。
そうですね。
なるほど。いました。いや、ちょっとだんだん時間も少なくなってきてますので、ちょっと前に、ね、進めさせていただきます。で、じゃあ、ターニングポイントっていうところですね。いくつかあったと思うんですけど、この辺ちょっと簡単にちょっと説明してもらってよかったですか？
まず一番目の毒キノコ物件を食べずに済んだってやつは、まあ、駿河買ってなんか変な物件買わなか、買え、まあ、買わずに済んだっていうところで、まあ、駿河銀行の使い方セミナーに参加できたっていうのが、かなり大きかったかなっていうところですね。
1投目でね、毒キノコを多分食べてたら、毒性飛んでましたからね。
そうですよね。それ本当ラッキーでしたね。
で、2つ目が。
で、アルティメットサポートで、まあ、判断スピード加速っていうので、これ、まあ、ほぼマンツーマンに近いような形で、常時サポートしてくれるみたいな、サービスで、まあ、これに参加すると本当に、何ですかね。なんか、付きっきりで、まあ、いろいろ指導してもらえるので、これでだいぶ、判断スピードとか行動スピードが、加速したかなって。まあ、それで、怒涛の物件購入につながったっていうのもあるので、まあ、これもターニングポイントかなっていう。
あと3つ目はどうですか？
で、これマネジメントセミナーで、経営者マインドってあるんですけど、まあ、これその、2019年に、ちょっと退職した後に、まあ、この会のトレーナーの方がやってる、まあ、セミナーがあって、ちょっと参加させていただいて、で、まあ、これで、まあ、これまではどちらかというと、まあ、不動産投資色が、やっぱり強かった面があるんですけど、まあ、これ参加することで、まあ、不動産の賃貸業、事業的な考え方をちょっと学ばせていただいているので、まあ、そこで、まあ、そこでもやっぱり、まあ、ターニングポイントというか、考え方が結構、経営者マインド寄りになってきたかなっていうのがあるので、まあちょっとターニングポイントかなっていうところです。
こういったものも踏まえながら、再生のところにもちょっと踏み入れて、多分ね、財務の内容とかも変わってきますし、多分ね、幅が多分すごく広がると思いますんでね、いい感じになってるかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ最後一つぐらいちょっと、もう結構時間です。若干ちょっと延長させていただいてですね、少しだけいいかな。糸物件で、同時複数の銀行に融資出すにしますかっていうご質問来てますけど、この辺どうですか？
すみません、もう一度いいですか、すみません。
一物件で同時に複数の何個ぐらい銀行融資の打診ってしますかっていう。
どうですかね。まあ、ものによりますけど、まあ、一旦あれですね。まあ、自分でその開拓するってなったときは、まあ、まずその、可能性なりそうな視点全部ピックアップして全部に 電話かけて、やってたので、
うん。うんうん。
まあ、結果としてその中で電話かけた中で、まあ、複数検討してくれそうな物件であれば、まあ、複数同時進行でちょっと進めてたっていう感じですね。で、逆に、まあ、例えばその金融機関、誰かから紹介してもらったっていうような場合だと、まあ、紹介してくれた方にちょっと失礼にもなっちゃうので、その場合はその金融機関だけっていうような、感じですね。
じゃあ、適宜をね、バランス見ながら、状況見ながらやっている感じですよね。
はい、そうですね。
まあ、最初はね、とにかくがむしゃらっすよね。
そうですね。とにかくもう、当たって砕けろみたいな感じで やってましたね。
わ かりました。じゃあ、最後にどうですか？何か、これから始めようという方とかね、ちょっとまだ飲み悩んでるんだ、みたいな人もいると思います。その人に何かちょっと、一言メッセージをお願いできませんか？
そうですね。まあ、だいぶ私が始めた時とは、環境が全然違うので、まあ、あれですけど、まあ結局、なんで確率論的なところがあると思うので、とにかくやり続ければ、結果は出るかなっていうところはありますね。私も結構、当時やっぱり、融資出やすかったんですけど、その分やっぱりみんな、物件、どんどんなくなっ、まあ、買っていくので、どんどん買っていくので、すぐなくなっちゃうっていう状況があって、まあ、結構、まあ、給湯を変えてるんですけど、まあ、その裏にはやっぱりだいぶ買えなかった物件が結構、まあ、あるので、だからやっぱり、確率論だなっていう、意識のもと、とにかく多分、継続して、やるべきことをやれば、まあ、結果は出るかなっていうところですかね。ただなんか、やり方とかを間違ったのをいくらやっても多分、無理だと思うので、まあ、正しいやり方で、それをまあ、継続してやるっていうのが、多分、まあ、重要だと思うので、まあ、この回はおすすめですというところで。
ありがとうございます。こんな感じですかね。以上ですかね。
以上
はい、
です。
ありがとうございます。はい。じゃあ、私からも一言だけ、お伝えして終わりたいと思うんですけども、まあ、今までお聞きになった通りですね、コンタさん、かなり運が良さそうに見えると思います。で、実際運がいいんだと思います。ただ、これをお聞きの方、皆さんに多分共通して言えるなと思うことはですね、状況はね、やっぱり、刻一刻と変わってきます。先ほどね、本田さんおっしゃった通り、融資が出る出ないってのはどんどん変わってきますし、ただ、融資出るときって競争率激しいですし、で、融資出ないときは、ね、今度は融資出ないけども、物件は割と良かったりしますんで、結局、いつでもね、似たような状況だったりもします。で、助けになるのは、コンタさんは多分ご自身のことはよく分かっていた。で、正しい戦略を用いていたっていうところがすごく良かったんじゃないかと思うんですね。だから皆さん多分、これ不動産ってもうね、運ゲーム、運的要素でかなりあるんで、すごろくゲームだと思ってほしいんですね。ただ、彼は正しいすごろくをいっぱいコロコロコロコロサイコロ振ったと。っていうところがね、多分ね、勝率を上げるコツだと思いますし、彼がうまくいったポイントだと思いますので、ぜひですね、皆さん、ご自身のスタイルのすごろくを、当然やってると思いますけども、バンバンバンバン振り続けると。振ればね、ラッキー起こりますから、ぜひですね、振り続けていただければなというふうに、思います。ということで、ちょっと若干、オーバーしましたけども、終わりたいと思いますけども、よろしいですかね。ですかね。じゃあ、ぜひですね、アンケートメール、書いていただけると助かります。じゃあ、コンタさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様、また、参加してください。今日はありがとうございました。